他の誰によっても救いは得られません。私たちが救われるべき名は、天下にこの名のほか、人間には与えられていないのです。今日の福音書には、街道長という仕事をしていた、ヤイロ。この人の娘が癒される話というのが載っていました。このヤイロの娘が癒される話は、マタイにもマルコにもルカにも載っている。いわゆる共感福音書と言われる三つ全部にこの話はあるわけですね。非常に重要な話だと、福音書記者たちはみんな考えたということなんでしょうね。で、その三つともどれも今日お読みした通り、長血を患っていた女の人が癒されるという話と一緒に同じような構成で綴られている話です。ただ少しずつ、重点が違うと言いますかね、どの分量が一番多いかはちょっと三つとも違うので、それはそれで面白い。そこに編集の意図みたいなものが読み取れる。そういう場所でもあります。でも、この三つの福音書に書かれているこの話を読み比べて、三つとも共通していることももちろんあるわけで、その共通していることの中には、とても私にとっては不思議だとしか言いようのない箇所がこうあります。このヤイロという街道長という人の、娘ですよね。自分の娘。12歳近くになる娘だとこう書かれています。で、この12歳ぐらいの女の子が今、生死の間をさまよっている状態でしょ。物語読んでいくと、その途中で娘さんは亡くなりましたって報告が来るわけだから、今本当に生きるか死ぬかの瀬戸際のところに娘がいるわけです。で、その娘が不憫でならないから、彼はイエスの元を訪ねて癒してほしい。って願うわけですよね。で、これ例えばマルコ福音書だと、しきりに願ったってわざわざ書いてるんですよ。娘を癒してほしいっていう、しきりに願う、もうとにかく治してほしいってイエスにすがっている思いが、このしきりにっていう言葉に表れてるわけですが、それは熱心に、イエスに家に来てもらうことを願い出たという、そういう情景ですよね。で、イエスはそのヤイロの願いに同意されて、これからあなたの家に行くよということになった。そして歩き始めたまさにその時ですよね。このハプニングが起こった。で、このハプニングのせいでイエスの足はもう完全に止まってしまう。ヤイロの家に向かっていたのに、その途中で起こってしまったハプニングのためにイエスの足は止まってしまった。群衆が押し寄せているにもかかわらず、私に触れたのは誰かとイエスはもう真剣にそこで探し始めたというわけですよね。で、それは、先生、無理とかって言われながらも、でもイエスは誰が触ったのかを本当に探したわけで、そういう吸ったもんだのあげく、ようやくその癒してもらった当の本人が名乗り出て、イエスがそのことを、お許しになる。あなたの信仰があなたを救ったのだ。安心して行けと言ってくださったで、ここは、決着がついた。一見落着したわけですが、その途端に、ヤイロが心配していたことが起こってしまったわけですよね。お嬢さんが亡くなりましたという知らせが、その時、もたらされるっていう。 この場面ですよ。何が不思議っていうのはこの場面なんです。ヤイロは、まあ、最愛の娘を案じてその回復の望みをイエスにかけて彼なら治してくれると信じて出かけてきたわけでしょ。ヤイロにもヤイロの家族にもそしてヤイロの知人にもそれからひょっとしたら、まあ、街道長という身分は割と高い仕事をしていた人だから、娘を見てもらえる医者、魔術師、祈祷師も含めてあらゆる手を彼は多分尽くしているわけですね。娘が癒されるために、そして八方手を尽くしたのに誰も娘を癒すことができないっていう現実の中でもう本当に死を待つだけになってしまっている。自分の娘がですよ、今死ぬかもしれないっていう、その時にその枕元をヤイロは離れるんですよ。臨終の枕元、娘の臨終の枕元を彼は離れたんです。イエスに会うために。その行動というのは並大抵のことではなかった。でも彼にとって、ヤイロにとっては、イエスへの望みの方が勝ったから、まあ、ここで娘が死んでいく、その手を取って死の瞬間を見守ってあげることよりも、本当に治るかどうか、確率から言ったら無理かもしれないけれども、イエスなら治してくれるかもしれないって、そっちの方に彼はかけたわけでしょ。その望みの方が勝ったから、ヤイロは娘の臨終の席を離れたのですよ。それほどまでにイエスを信頼してイエスのそばに彼はやってきたわけで、イエスもだからそのヤイロの熱意に応えようとして歩き始めたわけですね。そこにこのハプニングが起こってしまう。足が止まってしまう。で、一番その不思議だと思うのは、その時にヤイロが何も言わないっていうことなんです。まあ、書いてない。言わなかったのかどうかわからないけど、福音書にはそこは書いてないです。ヤイロの心配とか不安とか、ひょっとしたら苛立ちとかがあったって、それは当然だと思う。だって娘が死ぬかもしれないけど、その枕元離れてわざわざイエスのところに来て、なんとか助けてくれって言って、イエスも分かったって言って、行こうとしていたその矢先に、この出来事が起こって、そして娘が死ぬっていう。最悪のケースを彼は迎えちゃったその時に、ヤイロは何も喋らないんです。マルコもルカもそのことには触れていない。まあ、マタイは娘が死んでからヤイロがイエスの元を訪ねているんですね。もう死んでしまったっていう現実の中で、しかしイエスはその現実を変えてくれるかもしれないと思ってヤイロは出かけていくんだけど、でもそれはやはりマルコやルカが伝えているのとはこの緊迫感が少し違う、場面の設定が全然違うんですね。でも、まあ、もちろんマタイでもヤイロはそのことについてこの場面では一言もしないっていうのは一緒ですね。 かし、まあ、ルカでもマルコでも、マルコは特に、この長血を患っている女の癒しのことを非常に詳しく綴っていますから、分量通りである。それが時間経過そのものであると仮定すれば、ものすごい長い時間、ヤイロはずっと待たされ続けている。その場所でね。とどまり続けているわけで、まあまあまあ私だったらイライラしてとてもじゃないけど平静ではいられませんよ。無理だと思う。なのに、まあ二つの福音書は、そのことには全く触れていない。ヤイロは何もその場では言いもしないし行動も取らない。まあだから余計ここは私には不思議な物語なんですよね。もちろん物語はこの長血を患っているという女の人の現状と、そしてもう一人は娘が死にかかっているという、その二つのどちらも当時の社会習慣でいう汚れに結びついている事柄であって、そして非常に緊迫しているという意味ではどちらも同じ状況です。そしてイエスはその汚れに結びついている出来事に、こうそれを嫌がらず、汚れる、自らも汚れてしまうっていう社会風習の中で、そのことを厭わず自ら触れることによって癒しの奇跡を行った、その力、それこそ神の力だとしてそこにそれを表されたわけで、でそれが中心の物語ですから、イエスがね、社会習慣でいう汚れについて全くためらいもなくそれを打ち破っていかれるっていう姿がここに書かれているわけですから、イエスの力、神の力に中心があるのだといえばそれはそうなんだけど、そうなんだけれども、それでもヤイロがここで忍耐してその時を待っているっていう、それは特筆されるべき事柄じゃないかしらと私は思いますよ。つい比べてしまうからね、私に関わることだから、人様のことなんかどうでもいいです、とにかく私の娘を治してくださいって言ったってヤイロは責められないでしょ。そういう現実でありながら、彼は事柄が進んでいくのを黙ってそこで待っている。それはもう娘が黙って死んでいくのと同じぐらいの厳しさで、そこに彼は立ち尽くしていくわけです。私は東北人、秋田県人なんですけども、昔私が牧師になった頃にはね、笑い話のように大宇や東北の、先輩牧師たちが、よく喋っていました。どういうことかっていうと、教会ですからどこも役員会とかね、羊会とかっていうのはあるわけですが、その役員会で沈黙に耐えられなければ東北で牧師は長く続かないっていう、そういう笑い話っていうか、現実の話って言いますかね、そういうことをよく言われてました。で、私は、自分の体の中にその東北人の血が流れているから、そりゃ当たり前でしょっていう思いでその話は聞いてたんだけど、でもそうじゃない地方からやってきた若手の牧師たちはそう言われることに驚いてもいたし、実感もしていたっていう、そういうお話でしたよ。無口なんですよね、雪国の人たちっていうのは、割と無口です。だから役員会なんかでも、その無言の時間とかっていうのは当然あるんですよね。なんか決めなきゃなんないけど、どうでしょうかってこう皆さんに話を振ってね、どう思われますかって言ったって返事なんか返ってこない。返事が返ってこないっていうのは考えてないんじゃないんですね。それは無言という表現方法なんですよ。 意思をそうやって表している。それは雄弁であるよりもはるかに強烈ですよ。沈黙された日にはね、自分の意思を沈黙という方法で表現されるという時に、まあ、もちろんそれはだからどちらかというと否定的な話ですよね。どうしましょうかって言ったら、それは やらない方がいいっていう思いなんだろうなとは思うんだけども、でも表現されないとどうすればいいのか分かんなくなってしまうね。経験が浅い、 若ければ若いだけどうすればいいのか分かんなくなっちゃうからね。非常に辛い時間でもある、非常に重苦しい時間でもある。そういう場面に私だって何度もぶち当たりました。同じ血が流れているとはいえね、その無言の時間をどう打開していくのかっていうのは結構しんどい事柄だった。でもまあ同時にたくさんのことを教わった事柄でもあったですよね。それに比べたら、その、まあ、今はあんまり言わなくなりましたかね、盛んにその空気を読めとかね、そういう不可解なことがさも当然のマナーのように言われていましたでしょ。空気を読みなさいみたいなね。沈黙する相手の沈黙という表現方法をどう読み取るのか、それはこちら側もかなりギリギリまで追い詰められる事柄ではあるんだけども、でもそれをに対してこう空気を読めみたいなふうに言われると、あまりにも軽薄すぎて、もう空気を読むとかってそういう話じゃないんですけどって思わず言い返したくなるくらい、沈黙っていうのはそういう状況ですよね。非常に重苦しい時間です。でも例えば聖書の中で、福音書の中でイエスの十字架の出来事とか、その場面、神の沈黙として表現されていますよね。イエスだって、まあ、全部4つの福音書を集めれば、それは十字架上の7つの言葉って言われるくらい何か喋ってはいるのかもしれないけど、でもほぼ沈黙ですよ。もちろん十字架上だけじゃなくて、不当な裁判の間だって、まあ、ヨハネ福音書はイエスは雄弁に物語るけど、それ以外の福音書ではイエスはピラトでさえ不思議に思うくらい何も喋らないわけでしょ。だからピラトの方がしびれを切らして何も言わないのか、周りの人間がああやっている、このままでお前は十字架で殺されることになるんだぞ、それでもいいのかって、ピラトの方がその沈黙に耐えられなくてイエスに喋り出すっていう、そういうことが書かれていますよね。全くの沈黙です。神も沈黙する、イエスも沈黙する。同じようにキリシタン時代の日本で神は沈黙をされた、そのことをテーマに遠藤周作は沈黙という小説を書きましたよね。あるいは 3.11 以来、特に原子力発電所の事故は人間の技に対する自然界の反撃、それも沈黙の反撃なのかもしれない。常磐自動車道を走ると、今でもまだ空間線量表示計が何箇所かにあって、現在 何シーベルトとかっていうやつ、何ミリシーベルトという表示がずっと出ますよね。まあ、今でももちろんそれはあるんだけど、一頃は結構その表示計がたくさんありました。で、まあ、日中でも夜でも何回かそこ走るんだけども、静かですよね。街明かりもない。まあ、家が放置されている、被災した家がそのまま放置されているわけで、 ほとんどこの雑草に覆われているというかね、そういう雑草に追いつくされた家も何軒も高速道路走ってれば見える、街灯だけがポツッとついているっていう、本当に荒涼とした沈黙です。家があるにもかかわらず人が暮らしている形跡がないっていうのは、まあ、ちょっと不気味な感じがするくらい、沈黙の世界ですよね。あそこを本当に重苦しい思いで常磐道っていうのを走るんだけど、そのたんびにこれは自然界が人間の技に対して沈黙の反撃をしているんだとしか思えない。暗闇の中で時々その線量計だけが高校と明かりを灯してね、ただいま何シーベルトですって数字だけが出てくるっていう、まあなかなか、走るのに勇気のいる時でしたね。最近だいぶ薄れてきたけど、でもやはりその状況は今でもあそこを走るとこう感じます。沈黙の、自然の沈黙って言いますかね。でも沈黙というのは何度も言うけど、考えてないわけではないんです。考えているんですよね。沈黙というのは沈黙という言葉なんですよ。言葉が発せられている。で、神は私たちに語りかけるのにほぼ沈黙で語りかけてくる。雄弁な神なんて見たことないです。聞いたこともない。ほとんど沈黙の中で、おそらく人間に神は語りかける。そうに違いないと、常磐道を走るたびに思い起こすんですね。他の誰によっても救いは得られません。私たちが救われるべき名は、天下にこの名のほか、人間には与えられていないのです。神が沈黙するとき、私たちはその神こそ救いの神なのだと本気で信じられるだろうか。ピアイロは一人の人間であって、現実を超越した存在などではない。むしろ現実に振り回され惑わされた一人ですよね。何ともできなくてそこにただ沈黙してイエスの傍らにいるしかなかったんです。で、それはこう、まあ、おそらくあたふたしてたと僕は思うね。悠然と娘が死んでいくその時間を悠然と過ごすなんていうことは絶対できないって思う。だからものすごくあたふたしてたでしょう。現実に振り回されていたんだと。ヤエロは無言ですけれども、きっとそうだった。そしてイエスはそのあたふたした現実に振り回されているヤエロにちゃんと信仰を見出してくださったわけでしょ。私たちは語る言葉さえ失ってしまうような現実に直面し、そして自らの力の足りなさのみ強調される日々の中で、何にもできないっていうことだけが一番よくわかるっていう、そういう日々の中で振り回され見失いながら歩いている、おろおろとね。それが私たちの現実でしょ。どんなに信仰がありますからって言って、出来事を全部大丈夫です、受け入れます、神様がなさっていることですからって、微動だにせずその出来事を受け入れるなんていうことは私にはできない。もうおろおろ歩くしかない。振り回されて見失って、どうしたらいいかわからなくなってしまう、それが現実だ。それが私の真実そのものです。それ自体は事柄を解決に導くに至る何かを持っているなんていうことにはならないわけだし、解決を示すなんていうこともできない。全く違う、全く真逆ですわね。逆に本当にそうだと思う。文字通りおろおろしているだけだ。でも そのおろおろしている中で生まれるものこそ信仰なのかもしれないって思うんですよ。あらゆる事柄を達観したときに信仰が与えられるんじゃなくて、現実に振り回されておろおろするしかない、あたふたするしかないっていう、そのあたふたの中で、おろおろの中で示されることこそが信仰なのじゃないか。そして幸いなことに、私たちの主は、私たちのそのおろおろした中に、ちゃんとそれを見出してくださる。そういう方に違いないのです。お祈りをいたします。すべてのものを愛しお導きくださる神様、人間一人の力などでは決して解決できない様々な難問難題に満ちた毎日を、私たちは何の処方箋もないままに、ただ振り回され、踊らされ、おろおろさせられながら過ごしています。そんなどうしようもない私の現実の中に、私たちの主は信仰を見出してくださる方であると知りました。私たちがおろおろしているとき、その私を丸ごと救ってくださるあなたのご計画があるのです。どうぞそのことを信じる勇気を与えてください。復活の主イエス・キリストの御名によって、誠の神様にこの祈りを捧げます。アーメン。